聞くフリーペーパーハニー。この時間はハニー FM のフリーペーパーに掲載されたコラムやインタビューの記事についてお話をお聞きするポッドキャスト番組です。今回はハニー、冬号になりますね、ボリューム72冬号、こちらのですね、16ページと17ページに掲載されました兵庫こだわり白気候を書きいただきました、城郭談話会会員元三田市学芸員の山崎俊明さんです。こんにちは。
こんにちは、
山崎です。よろしくお願いします。ちょっと午前中外にいらっしゃって寒いところでね、はい、お仕事はちょっとされてたということで、はい、だんだんこの寒さが厳しくなってきまして、なんかいろいろ対策しないといけないなと思ってるんですけど。
そうですね、
何か寒さ対策とか山崎さんはされてますか？
私の寒さもう着込むだ。
着込む
まず着込むのみというような、
はいはい、基本的な、はい、着込んでなんとかしのぐと。
着込んでなんとかですね、
はいはい。さて今回のこの冬号なんですけれども、姫路城取り上げていただきました。
はい、
はいはい。まあ、兵庫のお城、まあ、いくつかありますけれども、はい、代表するお城ですよね、姫路城。
そうですね、姫路城といいますと、もう兵庫のお城、はい、というかもう日本のお城の中で大横綱ですね、
はい、そうですね、はい、もう君臨しておりますけれども、はい、このまあ姫路城今回ね深掘りしていきたいなと思うんですが、はい、タイトルが、姫路城世界遺産の地下に眠る豊臣兄弟の天守。
はい
はい、こういうタイトルがついておりますね、
はい、実は今皆さんがね、はい、姫路城を訪れますと白崎城とも言われる白い、
はい、
五層六階の、はい、天守の天守台の地下に、うん、実は豊臣兄弟の天守台が、はい、眠っていたと、
はい、おそういうお城なんですね、はい、じゃあまずはこの姫路城について、まあ、プロフィールといいますかどんなお城なのか、まあ、位置関係も含めてですね、はい、ご紹介いただきたいと思いますけどもいかがでしょうか。
はい、はい、姫路城はですね、はい、姫路市本町68番地というところにあります、はい、実はですね、この姫路市本町68番地という番地はですね、はい、日本でですね、はい、千代田区の皇居に次いで、うん、2番目に広い番地と言われております。
そうなんですね。
姫路城全体、姫路城プラス、はい、姫路城の北側にある、はい、いろんな施設がありますけれども、美術館であるとか、はい、ああいったところも含めて、うん、姫路市本町68番地と
言われております。そうなんですね。へ
え、はい。もう、JR の姫路駅から、ま、大通りをですね、はい、まっすぐ北側に、
そうですね、
はい、行きました。もう伝統68番地がありまして、うん、それがマラソン大会の、はい、学校のマラソン大会のコースにもなっているということです、う
んうん、はい、よく見えますもんね、姫路駅かもね、
はい、本当にねドーンと、はい、見えるんですが、まあ、そういう、はい、ところにある、
はい、
もう姫路本当に城下町の中心というような、はい、形なんですが、そういう姫路城ですけれども、はい、世界遺産、はい、世界 文化遺産ですね、
はい
はい、ユネスコの世界文化遺産になっておりますが、はい、国宝で、大天守と小天守ほか、うん、はい、8棟が、国宝になっておりまして、
そうなんですね、
はい、で重要文化財もございます、はい、まあ、その国宝になっていないもの、の27棟ですね、櫓など27棟、はい、門が15あるんですが、はい、その門が門、それから塀が32ありまして、はい、それらが、櫓等27棟、
はい、
門15棟、
うん、
塀32棟が、重要文化財
に指定されていると、
指定されております。
すごいですね。
それからお城の敷地全体が国の特別史跡になっております。
へえ、はい、全体がという
ね、全体がユネスコの世界文化遺産、確か日本で第1号、法隆寺と合わせて第1号だったんじゃないですかね。
はい、そういうのがね、
はい、で別名が白鷺城と、
白鷺城、はい、
白 いだいぶ最近修理から何年か経ってきまして、落ち着いた、
あ、そうですか、当初もう真っ白に
真っ白、ね、キンキラキンじゃないですけど、
真っ白になってましたけど、
見輝いておりましたが、その白さから白鷺城と、
はい、
呼ばれております。
有名ですよね、はい、
築城年はですね、はい、歴史をたどりますと、うん、1346年、うん、南北朝の頃ですね、はい、室町時代の初め頃の、昭平元年とも言われております。その頃に、赤松市の、はい、砦としてこしらえられたのが姫路城じゃないかなと言われております。
じゃあ今私たちが見ているあの姫路城は当初から今あの形ではないんですね。
あの形ではなくてね、その最初はあの砦みたいな形で。
じゃあもうちょっと小規模というか、はい、そんな大きくない、
はい、だったと言われています。これも諸説あるんです。
諸説あります、はいはい。当時から姫路城って呼ばれてたんですか。
当時は姫路城とは呼ばれてなくて、
あの
姫路城がある山が姫山、
姫山、
はい、播磨の、 あの播州平野姫路のところに、はい、あのいろいろ手柄山とかね、あのいろいろ小山が、はい、男山とかね、あの文学館があるところが、あの男山で、うん、手柄山というのは平和の慰霊塔があったりすると、はい、
ですね、
あの武道場とか、はい、あったりするところですけれども、うん、あのあたりが手柄山と言いますね、うん、そういう丘が何箇所か ありまして、その中の一つが姫山と、
姫山、
はい、でその姫山にと、の砦と呼ばれていたようです。
あ、そうですね、はい、で最初の、まあ、城主というかその南北朝時代はその、赤松氏、
はい、そうですね、あの播磨を治めていた赤松氏、でその次が赤松氏の家来の小寺氏と、うん、いうですね、
はいはい、
だんだん戦国時代に近づいてきますけど、
そうですね、はい、大河ドラマで見た、はい、名前が出てきましたね、
はい、で小寺氏で、小寺氏の家臣の、はい、黒田氏、
はい、
もうだんだん黒田官兵衛が出てきます。官兵衛、
はい、
親子が、はい、姫山の砦を守るようになります。
ああ、そうなんですね。
ただあのその諸説ある、はい、あると言いましたけれども、この黒田官兵衛親子が入った時が、はい、あの本格的な築城の始めじゃないかなととも言われております。
そうなんですね。
本当に赤松氏の頃はあの駐屯地というんでしょうかね、一旦は兵力が入った砦みたいな形だったんじゃないか、
うん、
で本格的なあのまあ、堀をうがって、はい、土塁土の塀を作ったりするのはもう黒田氏、う
ん、小寺の時代、
小寺氏の、うん、まあ、配下の黒田親子に任されてからなんじゃないかなと言われております、
うんうん、そうなんですね、はい、実際そこは、まあ、最初は砦という位置づけですけど、はい、だんだん、まあ、お城みたいになってきて、はい、そこにじゃあずっといるようになってきたんですかね。
そうですね、あの黒田氏の拠点という形
に、拠点になっていくんですね、
はい、
黒田氏が、まあ、この姫山姫路城、もうその時は姫路城って呼んでたんですかね。
まだ
なんですか。
まだ姫山の城だったみたいです。
あ、そうなんですね、はい、
はい、ただ姫路とは呼ばれという地名が、あの始まっていたかもしれないんですけれども、
まあ、この時代のあたりからそういう姫路というワードも出てきてるんですね、
は
い、
でこの黒田官兵衛がちょうどあの三木の、
はい、
三木というんですかね、三木が先に出てしまいました、
はい、
この播磨地域の戦国時代の終わりを告げる大きな戦いが、はい、うん、あの三木市の三木城を拠点とした別所長春が、
はい、
織田信長に反抗を、
はい、
あの毛利氏と結んでですね、はい、西国の毛利氏と結んで、うん、織田信長に反抗をしまして、播磨、うん、のいろんな勢力が、
うん、
あの全部結んで、
はい、
抵
抗勢力になるわけですね、織、はい、田側から見ると、
はい、三木合戦が起こるんですが、はい、その三木合戦が起こった時には、はい、この小寺氏も三木方についたようなんですが、はい、黒田官兵衛は、はい、あのいち早くあの、豊臣じゃない織田方に、はい、味方しておりまして、
ね、
後の豊臣秀吉、羽柴秀吉の懐刀として、はい、秀吉には過ぎたものがある、
はい、
二兵であるという、
二兵である、
あの黒田官兵衛 と、
はい、兵と
竹中半兵衛、
半兵衛と、
はい、その二人の黒田官兵衛なんですよね。
あ、そこでこう接点というか、
はいはい、
じゃあその黒田氏の周りはもう言ってみたら敵ばっかりの状態ですね。
そうです ね、
ね、
敵ばっかりの状態で、はい、三木攻めを行うわけです。播磨攻めを行って、
はい、
で播磨攻めが、 天正の8年に、はい、1600、すいません1600じゃないです、
はい、
1600年になると江戸時代になってしまいます
ね。そうか、
はい、150080年に、
はい、
はい、
1580年、
はい
はい、
天正8年ですね、はい、
天正10年が織田信長が、はい、死んだ年ですね。
そうですそうです、
いちごパンツでなんか覚えた
ような、はい、そうですね、
いちごのパンツで織田信長、は
い、失礼しました。いきなりもう一足飛びに関ヶ原も終わってしまった1600年代に飛んでしまいましたが、
歴史ってその年号と年代覚え、はい、大変で、まあ、苦労しましたけど、
三木合戦が天正6年から足掛け2年
の
戦いになるんですね。本当に、もう播磨地域の戦国時代の終わりを告げる戦いだったんですが、それが終わった時にですね、はい、橋場秀吉はこの三木を播磨の中心にしようと言い出すんですけれども、
うんね、
はい、いやその時に黒田官兵衛が、はい、いやこの三木は、山あいの、
はい、
播磨の播州平野の中でも山 の、うん、奥まった土地にあるので、
はい、
もっと山陽道とか、
はい、
海に面した
海に、ね、近い
広いところに、
はい、
交通の便の良いところに拠点を置いた方が良いと、ついては私の姫山の城を明け渡すので、はい、そちらに拠点を置くようにと進言をするんです。
そうなんですか、
はい、で進言をしまして、あ、なるほどそういうことであればということで、うん、姫山の城に、
はい、
本丸に秀吉が入りまして、
はい、
で黒田官兵衛は二の丸に、は
い、あ二の丸の
引っ越しを、
あ、はい、そうなんですね。じゃあその頃はもうあれですか、ある程度規模の大きい城になってたんですか。
そうですね、でそこで、羽柴秀吉が入って大改造をして、
はい、
それ
で
姫路城と呼ぶようになったと。
あ、その頃からもう、はい、あ、そうですか、はい、じゃあ羽柴秀吉が今の私たちが見ている姫路城の、まあ、ベースというか基礎を、
そうですね、
作っていった、
多分大天守の方の山の上に建てたんじゃないかなって思うんですけども、
どんな姿だったんですかね、はい、秀吉時代のその、
その時はね、大天守の、はい、昭和の大天守 の、姫路城の修理工事の中で、
はい、
今の、石垣の中に大きな基礎をこしらえなければ、はあ、大天守これから、
はい、
同じように、まあ、400年は持たないだろうということで、
うんう
ん、大きな基礎を掘るんですが、
はい、
基礎を掘るためには発掘調査をしないといけない、発掘調査しましたね、
はい、
その石垣がですね、
はい、
初期の石垣が
出ていたんですか、
そっくりそのまま大天守の石垣の中に一回りぐらい小さな形で出てきてまして、
で、ね、はい、
でそれで見つかった石垣がですね、
はい、
石垣とそれから礎石といいましてね、はい、柱を据えるための一抱えぐらい、
はい、大きな
石が並んで出てきまして、出てきましてね、はい、それで、いろいろまあ、復元の研究がされてるんですが、はい、大体今の天守の、
うん、
二回りぐらい小さな形の3階建ての
3階建て、
はい、で黒塗りの、
はあ、
はい、
黒塗りですか、
はい、黒塗りの3階建ての下に、ま、1階2階は御殿みたいな形で、その上に望楼という櫓が乗っかった
形、はい、どんな形なんでしょうね、
はい、はい、天守だったんじゃないかなというふうに。
安土城みたいな感じですか、大きな、
安土城も大きくなってるんですけど、下にはね八角形の、八角形あるいは、まあ、諸説ありまして、
うん、
四角い御殿が、あれは3階建てぐらいの御殿があります、はい、その上に八角形六角形の櫓が、は
い、そうですね、乗っかってますもんね、
はい、そういうそれの
そんなちょっと小型版、
はい、ミニ版というような
お、はい、それはそれで見てみたいですね。
ですからこれはあの前回ね竹田城でも申しましたけど、竹田城も田島に、はい、あの安土城のミニ版をこしらえて、あの恐れ入ったかみたいな形なんですが今度播磨に
も同じような
中心に、はい、安土城のミニ版を羽柴秀吉がこしらえたわけですね。
なるほど、はい、当時としてはそれはもう最先端の、
まあ、そうですね、
技術とデザインというか、
は
い
は
い、
で当時はあの姫路にあの瓦が出てきますけど、はいはい、あの最先端の瓦を作る職人がいたので、はい、あのその瓦職人に、姫路の職人に瓦を焼かせた、あの石垣に三層の天守、それから瓦葺きという
あの立派な、
はい、建物が
ドーンとできたわけですね、はいはい、そう当時のものはまあその石垣で残ってる、そのあと瓦とかも出土はしたんですか。
瓦もそうですね、その発掘調査で出土しておりまして、うん、あ、出てきてますね、はい、今は姫路城の北側に、うん、あの姫路市の城郭研究センターと、はい、あの図書館と一緒になった建物、はい、あの兵庫県の歴史博物館の北側の建物ですけど、はい、そちらの方に、あの収蔵されてガラスケースの中に、であの姫路のその城郭センターに、はい、羽柴秀吉の頃の天守っていう模型も展示してあったように、あ、そうなんですね、あの2階に、あの展示され2階のエントランスに展示されていたように思うんですけどね、ちょっとあのあやふやな、あのちょっと土曜日日曜日はね、その城郭センターあのお休みなんで、
そうなんです、
あの行くことが平日であれば、あの
ぜひ確かめに行っていただきたいですね、
は
い、
あの見学ができると思うんですけれども
。なるほど、はい、じゃあその、まあ、羽柴秀吉が姫路城に入りました、はい、彼はずっとここを拠点に、じゃあ
ところが2年後にですね、はい、結局拠点にしましてね、はい、そのまま備中高松城の、はい、
そうでしたね、はい、
水攻めに行くんですが、それが2年後ですよね、はい、でその最中にあの
本能寺の
変の、はい、あの情報を、はい、訃報を聞くわけですよね、はい、はい、でそのまま大返しをします、はい、中国の大返し、はい、大返しをする途中に補給をしたのもこの姫路城でね、みんなもうそこでもう食料とか、あの補給をしてまたどんどん、あの山崎まで、はい、京都と大阪の、
はい、境ですね、
はい、境目の山崎まで行きまして、はい、明智光秀を、
はい、そこで
打ち滅ぼすんですが、その後は大阪城を拠点に、
そうですね、
はいはい、していきますので、あの留守になった姫路城が、はい、あの小一郎秀長、弟の小一郎秀長を城内に入れまして、
はい、ああそうなんですね、はい、秀長が次の城主というか、ここを拠点にしていった、
は
い、
そうですね、
あ、はい、そうなんです、なんかもう激動のあれですね、なんか怒涛の、はい、2、3年で秀吉自身の運命も大きく変わっていく時代ですもんね、はい、なるほど、でその弟は秀長はずっとここに姫路城に、
結局秀長も、はい、秀長もね、あの大和大納言と呼ばれるようになりまして、うん、大和郡山 の、はい、あの大和の国を預かって、
ええ、
あのまあ主な働き場所は大阪城なんですけど、はい、大和も治めていくんですが、それが天正の13年になるわけですね、
うん、はい
はい、ですからあとはまたあの秀吉配下の城代が、はい、あの入るわけですけど、
やってくるんですね、
城代として一族の今度木下家定が、
はい、
ですから、まあ、秀長も3年間、
3年、
大和郡山に天正13年に移りまして、はい、その後、木下家定と言いまして、
はい、家定、
はい、あの羽柴秀吉のもともとの出身は木下ですから、はい、はい、木下の一族が
入ってくるんですね、はい、この家定さんは何かこう活躍されたんですか、この前後。
この辺りはね、もう姫路一国を治めて、難なく治めて、はい、あと備前の国に、
あ、そうなんですね、
はい、移っていくんですが、特に あのもう平和な時代で、あの太閤検地とかありながら、大きな事件は起こさず起こさず、あるいは大きな事件は起こらなかった、
起こらなかった、はい、なんとかの戦いにこう行ったとか、はい、何本槍の一人とか、
そういうわけ、そういうことではなくて、どちらかというと官僚的な、
うん、そういう、はい、
才覚があったみたいですね。
そうなんですね、はい、じゃあその時代も戦いからそのこう統治していく、ね、
結局もう天正13年以降になると、あの、秀吉がね、うん、豊臣秀吉になりまして、うんうん、
名前が
で全あの九州平定をしまして、はい、小田原征伐もして、はい、北条氏をもう標準しまして、はい、全国がもう何事もない総無事という、
はい、
総無事令を出して、あとは刀狩りとか検地とかを行って、は
い、そういう時代に入っていってるんですね、はい、
あの戦いで手柄を立てるところから、はい、あのもうどちらかというと、あのいかに領地を
治め、
はい、
そういう時代に変わっていってるんですね。
官僚の時代に変わって、
はい、なるほど、
行くんですけれども、
はい、その時代の姫路城の位置づけっていうのはあれですかね、もう、何かこうにらみを聞かせるとかそういうのではなく、
そうですね、おそらくあの安土城の、
はい、ミニバンが
ずっと播磨にありまして、
はい、
でその頃になると岡山城もできるんですよね。岡山城も黒塗りのお城ですけど、はい、ちょっと変形の六角形というか八角形というか、
は
い、
そうでしたっけ、
天守台に乗っかってる、あれもあの安土城写しと言われてるんですけどね。
そうなんですね。
ああいうお城がだんだん毛利氏も衰退していきまして、
は
い、
あ
の岡山城も できていくんですけれども、
はい、じゃあその戦いのためのお城からちょっと意味合いも変わって、
そうですね、地域のシンボルみたいな形にな
ってき
てますね、はい、きますね。
でその時代がずっと続いたわけでもなく、またこう動き出しますもんね、
はい、
今度徳川家康が、
はい、関ヶ原の戦いが、
はい
はい、ですからまだあの大阪を拠点にしてて、うん、西を睨んでいた時代から、
はい、
今度は関ヶ原になりまして、関ヶ原になりましても今度は大阪方が、
はい、
今度は徳川の仮想敵に、
はい、そうですね、
仮想敵になっていくんですね、
はい、そうですね。
そうした時に、姫路城に誰を入れたかというと、はい、あの三河の吉田というところから、
はい、
あの池田氏を入れるんですね、
は
あ、池田輝政、
はい
はい、池田三左衛門輝政を入れまして、
はい、
で西国最小とも呼ばれてたんですね。播磨だけじゃなくて、はい、備前も淡路も、
はい、
それから、あの鳥取ですね、
ほうほう、はい、
放棄の国も含めて、はい、全部の領地合わせると 100万石近くの
大衆になって、すごい領地ですね、
その彼が、徳川普代の大名として入りまして、
うん、はい、入って
西の毛利と、はい、こちらの大阪を間に入って睨むと、
そういう位置づけに、はい、急にまたちょっとこう、はい、強さをこう求める時代になってきましたね。
そうですね、すると3階建てのお城ではちょっと、あのシンボリック的な部分でおぼつかないのかなということで、う
ん、はい、ここで
世界遺産になった姫路城を作り始めると、
はい、池田輝政が今の形の基礎を作っていったんですか。
そうですね、もう ほぼ今の形の原型を作ったのが池田輝政という形になります。
あの下崎城と呼ばれる白い、
はい、
黒から白に、
はい、そうですね、輝く、はい、白のお城をこしらえていきまして。
そうなんですね、姫路城、そうなるとやっぱりこう戦いに備えていろいろ工夫はされてるんですか。
そうですね、あのいろんなてあの例えば、城郭研究家の千田義弘先生もおっしゃってる、
は
い、あの究極の戦いのお城であると、
はいはい、おそうなんですね、
あの姫路城のね、はい、今残っている姫路城、連立天守のね、小天守が3つあって、
はい、
大天守がある、4つも天守が あるお城っていうのは、姫路城だけかと思ってたら、いろんなあの研究をすると、実は江戸城の、徳川の江戸城の古い絵図が、あの最近見つかりまして、それを見ると、連立天守になってるんです、
そうなんです
か。大天守と3つの小天守がありまして、
天守があって、
姫路城と同じ姿だったと。
江戸城もこういう姫路城みたいな形だったんですかね、
はい、で反対に千田さんなんかは、はい、千田先生なんかがおっしゃるのは、江戸城があって、あ、江戸城をモデルに
姫路城を作った
んじゃないかなと。で現在はもう江戸城、その徳あの家康がこしらえた初期 の、うん、あの江戸城の天守はなくなっちゃってるんで、はい、あの姫路城が先かと思うけれども、はい、実は原型はあのもう守りを固めた、はい、あの形っていうのは、江戸がルーツなんじゃないかな。
あ、そうなんですかね、
はい、ですからあの、よくあの時代劇などで、姫路城が江戸城っていうので出るのは、あれあながち間違いじゃないと、
そうなんです、すごい、いうふうにみんな分かってたかどうか分かりませんけど、たまたまかもしれないけど、はい、そうなんですね。
あの家康の初期の江戸城はああいう形で、天守だけがスポーンと一本、一棟立つんではなくて、はい、連立天守の江戸城だったと。
この連立にするメリットっていうのは何かあったんですか、城
あの資格がなくなるっていう、
資格がなくなる、
はいはい、っていう部分と、はい、最後はもう天守が落とされると、うん、城攻めの、はい、あの上がりになってしまう、あの全部の入り口を固めてしまって、はい、あの資格がない状態で、あの将棋でいうと矢倉にこもるというようなな
るほど、あまり将棋は詳しくないですけど、なんかこう、はい、守りをしっかり固めるということなんですかね、はい、
周りからも大砲でも打ち崩さないと、あの出てこれないと
ぐらいに、はい、じゃあ守るにはこう、まあ、攻めるにはなかなか難しい、
はい、
仕組みなんですね、はい、なんかこう天守以外にそういう仕掛けというか攻めづらさっていうのはあるんですかね、ここは。
それはですね、あの姫路城のガイドブックにもありますけれども、はい、あの天守にたどり着くまでいくつの門をくぐるでしょうというような、は
い、ああ門をいっぱいくぐらないとたどり着けない、
はいはい、関門が門をくぐらない、
はい、
まあ少なくても最短で行きましても、7つか8つ
く
ぐらないと、あの天守車に、
はい、
たどり着けないと思いますね、というのは、まあ、門をくぐるということは関門があるということで、
はいはい、あ、なるほど。じゃあそういう作りにしてなかなかこう攻められないように、容易にたどり着けないように、
はい、
しっかりとじゃあ池田輝政が考えて設計したんですね、
はい、
おー、そうですか。まあ、実際ここが戦いの舞台になったことは、
そうですね、結局幸いにして池田輝政がね、ドーンとあの城をこしらえてからというのは睨みが効いていたのか、あの城で戦いになったことはないんですけども、ただ戦いめいたものといえば、もう幕末維新の頃ですね。
その頃幕末、
はいはい、あの池田輝政の後は、はい、代々、
はい、
あの幕府の普代の大名 の、はいはい、あの城となりまして、普代大名ですね、
はい、
の榊原、
はい、
酒井、
はい、
それから審判の松平、
はい、
などあの、六氏が、
はい、
治めましてね、あの、幕末維新を迎えるんですが、
はい、
その時にですね、幕末維新の時に、西国からうん、あの京を目指して登っていく、はい、あの長州藩薩摩藩の連合軍が、はい、あの山陽道から、
はい、
姫路はこれからどうするんだというので、あの姫路城に向けて大砲を、
はい、
あの実弾が入ってたか、まあ、これも諸説ありで、
はい、
空砲だったのかわからないんですが、
大砲
を鳴らしたと、
はい、ドーンと。でも普代ということはよりこう徳川家に近い、
はい、徳川に近いということで、あの姫路のこの播州の大主がですね、ということで、
はい
はい、大砲を向けられたんですけれども、うん、それで、
さあどうする、普代大名
教授、
あ、そうなんですか、
教授、まあ、 藩の中でいろいろ徹底抗戦と、恭順ということで、はい、こう激論を交わしたみたいですが、
はい、揉めて、
はい、徹底抗戦派をなんとか差し出すこと
で恭順を、はい、なるほど、
はい、恭順をしまして、はい、姫路藩は
だって徳川四天王と呼ばれた、ね、
はい、
家も入ってるし、
はい、そうですね、榊原酒井と
家康をこう支えた家柄、
はい、代々
徳川家をね、
はい、幕府を支える側だったん
で、ね、はい、あら、そうですか、
はい、教授ということで、はい、まあ、なんとか姫路城も、ま、姫路城は守れたと、
まあ、そのおかげでは、はい、そうですね、結果そういうことになりますもんね、もしそこで徹底抗戦でなると、はい、ここが戦いの舞台になっていた可能性はあるんですよ ね、 うすね、
はい、もうひょっとすると大天守は、うん、会津若松城みたいに大砲の弾で八の字みたいな形になってたかもしれませんね、
そうですね、じゃあその判断結果良かったのかもしれないね、
はいはい、結果は良かったのかもしれないですけど、うん、結局はこれも歴史にもしとかはないんです、はいはい、もしとかイフはないんですけど、はい、姫路に 姫路県にならなかったっていうのも、はい、その幕府、
はい、
幕府の不代のところだったのかなと、この神戸の摂津 の、
はい、
兵庫という一つ の、村が、
はい、
中心になりまして、兵庫県と呼ばれていくようになりまして、
はい、
で姫路も全部
はい、
含めた兵庫県に、
そっか、そういうこともあるんだ、
まあ、一時期は鹿間県と呼ばれてましてね、
あ、そうなんですか、
鹿間郡というんですが、鹿間県があったんですが、鹿間県庁も結局は兵庫県に吸収されていってしまうんですけど、
そうなんですね、そういう後の歴史もあるんですね、
はい、
そうですか、でも今はね、たくさんの方がね、外国の方も人気のね、
そうですね、
場所になってますし、はい、観光スポットにはなっておりますけれども、じゃあ豊臣家が、まあ、その最初こう、まあ、姫路城の、
はい、
まあ、黒塗りの天守を持ったお城で、その後、まあ、徳川の時代になって、はい、今の形になっていたと、はい、いうことですね、いや、いろんな歴史をこのお城から、はい、感じることができますけど、山崎さん、姫路城は訪れたことは、
はい、もう姫路城は何度も
行かれましたか、はい、その時はどういったところを見られるんですか、
私はね、やはりね、大天守の、
はい
はい、大天守の、いろんな木組みを、
木組み、
はい、
木組みというのはどういったところですか、
新柱がね、
新柱が
結局池田輝政が、
はい、
関ヶ原が終わった直後っていう時代っていうのは、うん、はい、まだ1階から一番最上階、あれ地下も含めると6階あるんですけど、はい、新柱といって、
はい、
投資柱が通ってるんですね、
はい、
五重の塔とかあった塔も新柱が一本通ってるんですが、はい、そういう柱を通した天守なんですが、
はい、
それが三代目の将軍の家光の時代になってくると、
はい、
そういう材木も少なくなってきたのか、
うん、
1階ごとに入れ子になった柱で天守を建てていくんですけど、 その新柱を持った天守っていうのは、
はい、
もう姫路城ぐらいで、
うん、
姫路城とね、うん、松本城も新柱だったんですかね、
長野でしたっけ、
はい、
長野県、
長野県ですね、
はい、
はい、数少ない新柱を持った、
そうなんですね、
天守なんですけど、その新柱がこれが
輝政が、
はい、もう300年この建物と支えてるんだというのを
抱きついて
ペンペンしながら、はい、触りながら登っていくんですけど、
なるほど、昔の人も触ったでしょうね、そこね、きっとね、
おそらく、
はい、ね、まだちょんまげの時代の方もペンペンしたでしょうね、はい、怒られるかな、
なかなか、はい、ちょっと、まあ、江戸時代の城主の頃に天守の上には神様が住んでいると、天守物語の、
はい、
神様というかお姫様が住んでると、あの姫神様がね、住んでると呼ばれてたんで、なかなか、あの城主も
上がれなかった。
年末年始のとか改まった時にしか上がらなかったというふうに、
そうなんですね、
はい、伺っておりますけれども、はい、こうやって、一般の人間が
今ね、
あの新柱を天辺
しながら、ね、あの一番上まで行って、
はい、資源シップをしながら確かめられる、この時代はいい時代だなと。
いい時代ですね。当時なら考えられないです、はい、そうですか、まあ、そういった歴史をぜひ皆さんも感じていただきたいですね、はい、で今回の兵庫こだわり城紀行ですけれども、姫路城、世界遺産の地下に眠る豊臣兄弟の天守ということでお書きいただきました。ぜひあのこの16ページ17ページに、あのコラムねお書きいただいておりますので、皆さんご覧いただきたいなと思います、フリーペーパーハニー、ボリューム72冬号に掲載していますので、ぜひお読みください。で気になるのが第3回次回ですね。
次回ですね、
一応まあ兵庫こだわり城紀行で、
はい、そうですね、
兵庫のお城次どうしましょうか。
どうしましょう、いやこの姫路城いろんな切り口があるので姫路城続編というのもありなのかなとも思いますけど、はい、その辺は戸川さんはいかがでしょう。
企画会議ですねここからね、はい、姫路城いろんな切り口がまだある。
そうですね、今回は、うん、あと言いながら今日のお話は豊臣兄弟のお話、はい、あまりせずに、あの池田になってからの天守のお話をいっぱいしてしまいましたが、
そうですね、
そうですね、まあ、変わらいろんな切り口があるので、また、まあ、姫路城を改めてというのもありますね。
そうですね、また次回以降どこかで出てくるかもしれませんし、はい、
来ましたので、田島の武田城と、はい、播磨の姫路城と来ましたので、はい、次は
田島播磨
丹波行きます。淡路行きます。
どこ行きましょうか。
淡路になると、もう洲本城、
洲本城かあるのかな。今はあれですか、洲本城は。
石垣がありますね。
石垣
と麓の館が残っておりますね。それから御殿は、近くの神社に移築されている
。そうなんですか。
御殿が、
へえ、
はい、
へえ、
御殿があの神社のそれこそ下品館のような形になってます。
愛築されてるんですね。丹波だったら何城になるんですか。
丹波になると丹波のお城に行くとなると、笹山城ですよ。
丹波笹山城
か、笹山城、あるいは貝原陣屋。
貝原陣屋、
はい、
あ
になるかなと思うんですけど、貝原のお陣屋も綺麗に残ってますね。
そうですね。さあどれになるのか楽しみですね。
橋場秀吉、そうですね、はい、橋場秀吉から豊臣秀吉続きで、織田家で貝原に行きましょうか。
どうでしょうか、はい、どうなるのか、ぜひ第3回、
そうですね、
ね、
はい、はい、楽しみに。すみません、ちょっと、
いろいろ、
歯切れの、
こう考えるのがまた楽しいですね、はい、どれにしようかなということで、はい、では第3回も、はい、春号ね、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。ということで、今回の企画、フリーペーパーハニー、この時間はフリーペーパーハニーに掲載されたコラム、インタビュー記事について、お話をお聞きするポッドキャスト番組ということでお送りしてまいりました。今回スタジオにお越しいただいたのは城郭談話会会員、そして元三田市学芸員の山崎俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。